カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2018年11月25日日曜日午後1時12分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若です。いや、まあ確かにそうだよねって思ったのは、今年2018年、そう、社会人になって4年目の年なんですよね。2015年の4月に入社して、15年16年17年18年、でまあ18年の4月で、東京に移動になったわけなんですけども、皆さんご存知の通り、来年2019年4月には5年目に突入するわけですよね。なんか結構5年目社員ってもう結構じゃないですか。もうなんかね、もうなんか決して新人の枠では当然もうないですし、もうなんかね、中堅じゃないですか。もうなんか中堅ぐらいの域に入るわけですよ。もうこの業界割とね、こう、まあ、弊社はどうかな、そんなに若い人がいっぱいいるわけでもないような気もするけれども、まあでもね、まあでもまだまだね、若いは若い。とりあえずちょっと、とりあえずそうやって自分では言っておくみたいな感じですけれども。まあ若いは若いだろうけどね。まあ、それなりにこう、なんだろうな、求められてくるものも上がっていくわけで。まあ、詰まるところ何の話をしたいかというと、まあこれ収録してる時点ではまだなんだけども、配信する頃にはもう終わってんのかな？なんでしょうね。5年目研修みたいなのがあって。まあ5年目研修っていうか、まあ別にそういうお題目ではないんですけれども、まあね、自分も、まあ、ここ数年もやってなかったわけではないんですけれども、なんかこう、本格的なやつに回されるのは、ね、多分来期が初なんじゃないかなっていう。ていうか、そもそも今の僕のこうポジション的な立場で、果たしてそっちに本当に回るのかどうかは、ちょっと若干謎のところありますけれども、OJT、やりましたね。入社1年目の時に、何でしたっけ、オンザジョブトレーニングでしたっけ、よくわかんないですけども、よくわかんないとか言っちゃいけないの。ね、まあ、仕事をしながらこう、何でしょうね、研修していくみたいなやつですよ、やつですよ、ね、やりましたね。3ヶ月くらいやったのかな、もう半年くらいか。そうだね。で、それが終わったのと同時に、終わったのかどうなのかはよくわかんないですけどね。まあ、くらいの同時に今の、ね、プロジェクトにいますから、もうだから3年以上かな？今のプロジェクトに入って、ね。よく飽きないですねとかって言われますけどね。まあまあ、正直飽きてますよ。まあ、それはでも結構公言してるんで、なんかもう別にいいかなって気もするんですけど。さすがにね、同じプロジェクトを3年もやってるとね、そりゃまあ、ね、そろそろ新しいことやりたいなって思わない気持ちがないわけじゃないですよ。ないわけじゃないですけどね。まあ、ただ今のプロジェクトにいてもね、新しいことをやらせてもらってるというか、割とこう、なんかこう、今年なんかもね、今までとは違うことをやったりとかするので、まあそういう意味ではね、別に全く飽きてるわけではないんですけれども、ね、飲みに込みながらやってますよ、今の仕事を。 まあいいんですけど、その話は。そうね、その OJT のそのまあ今まではね、なんかこう何ですか、まあ今までもねっていうか、チューターの補佐みたいな、なんかよくわかんないね。なんかもうただなんかあったらこうね、一番若いのまあ若くんだから、こうね、彼に聞くといいよみたいな感じのことを言われるね感じで、こうね、フォローしてたりとかもしましたけれども、なんでしょうね、多分これからの立ち位置的にこうそのね、こう僕がこうね新人にお前これやれよみたいなね、そんななんか偉そうな態度では別に指示するつもりはな全くないですけども、で、じゃあ次これお願いみたいな、こうなんかこう仕事を振る方の立ち位置になるわけだよね。まあみたいな感じで、なんかそういうね、なんですか、チューターの研修みたいなのをなんか受けさせられるんですよ。まあこれ配信してる頃にはもう終わってるんですけども、多分なんかね、そんなのも、そんな役回りをやるような立ち位置のところまで来てしまいましたね。いやいやいやいや、でやと、ね、まだまだ僕なんか人に教えられるほどのものことはね、もう何もないよりみたいな、教えなきゃいけないみたいな、ああ大変だみたいな感じですけどねまあでも5年目かとか思いながらね、なんかこういろいろ考えるものありますからね。まあ意外や意外ね、この業界比較的こうね、嫌な話、嫌な話でもないですけどもね、こうなんでしょうね、回るのが早いというか、転職する方が結構ね多い中ですよ。うちの同期の中でまだ辞めましたみたいな人いないのが結構割と驚きというかね、割とね入社した頃はね、僕らの代はなんかこうあいつらもうなんかもうやる気ねえなみたいな感じでまあどの代もそんなことを言われ続けてるのかもしれないですけどね、なんかもうやばいんじゃないかみたいな話になってましたけど、ね、蓋を開けてみるとね、もう4年経ってますけどもね、あんまりそういう理由で辞めてるやつはいないってね。まあ一人ね、女の子で、寿退社した方いらっしゃいますけれども、まあでも寿退社ですからね、うん。まあでもそれ以外の理由で辞めたやつはいないですね、一人も。辞めたやつがまず一人もいないもんね。そういう意味ではね、逆に驚きなんですけども、結構ね、なんだかんだでみんな、ずっと今一緒にお仕事してますけどね、まあそんな感じで、ね、もう5年経ちまし、経つんですけどね、まあ、なんかね、驚きですよ。まあ今日はね、別にそういう話をしたかったわけじゃないんですよ。まあね、5年というワードでちょっとね、話をさせていただくと、まあ時を同じくして5年近く経つものがあって、はい、それが僕が大学4年かなの時に買った MacBook Pro。ね、まあまあブートキャンプ使って Windows も入れている PC でね、ずっとメモリ 8GB の Core i7 で、まあでもハードディスクですからね、こっちはね、ハードディスクで、1TB かな、で 600GB 分を Mac に割り当てて、で 400GB を Windows に割り当てて使って、まあ、これもね、買ってもう5年ぐらい経って、最近ねっていうか、今年、そうだね、今年度入って、そう、東京にまあ来る前から、まあ割とね、いろいろとこいつには無茶をさせてましたけれども、 そう、入社してからかな、2年目ぐらいかな、違うな、ポッドキャスト休止してた期間だから入社1年目かぐらいの時に、コーヒーぶっかけ事件とかありましたね。なんかこのポッドキャストでもなんかその話はしたような気がしますけど、コーヒーぶっかけ事件みたいなのあってね、うっかりコーヒーこぼしちゃって、はい、大変なことになりましたよね。まあでもただ結局別に修理に出すこともなく普通に使えてね、ずっと使ってたんですけれどもね、最近になって特に顕著になってて、なんかもうあんまり24時間以上稼働できなくなったんですよ。スリープ状態にしてね再開するとなんかね具合悪くなったりとかですね、結構ね不調気味で、なんか日によってはもうなんか日に2回ぐらいもうなんか強制終了させるみたいなことがあってですね、あんまりこう思わしくなかったんですよ、うん。まあそんなこともあってね、あんまり Mac にデータを置かないようにしようみたいなことで、ね、2年ぐらい前でしたっけ、NAS を導入しまして、ね、今は NAS に全部、ほとんどのデータ、まあ最初はね、結構写真とか動画の、その結構重ためかつ重要なデータをね、NAS に上げてましたけれども、最近結構もうドキュメントとかも含めて、ね、プログラムのファイルとかも含めて、全部、もうほぼほぼ大事なデータ、失うと結構きついやつ、全部 NAS に突っ込んでいて、あんまり PC 本体にはデータを積まないようにしよう、つうことで、運用してたんですけれども。まあ、そうなんでね、いや、ずっと使ってたんですけども、まあ、この11月ですよ、10月か、この間、アップルのね、新製品発表会みたいなのってね、新しい Mac mini 発表されましたね。この番組でも話したかな、まあ、Mac mini 欲しいんですよみたいな話をずっと結構前から話をしていて、で新しい Mac mini 出たらもう買いますわみたいなことをねなんか言ってて、たんですけれども、まあこの度ね10月ぐらいに新しい Mac mini が何年ぶりですか、4年ぶりとかになんか発表されてですね、フォルムがねこう今まで結構こうシルバーって感じだったんですけどね、このグレーの色が新調しまして、はい、まあもうだからね、なんかその iMac Pro とかと同じようなね色になって、なんかもうプロユースになったんじゃないかみたいな、 Mac mini なんかいろんなところで言われてますけどもね、なんか今までね Mac mini って Mac mini デスクトップ型と言いつつ中の CPU はノートのやつを使ってたみたいなこともありましたけど、今回はなんかデスクトップのやつになってね、はい、まあもう MacBook Pro 5年近く頑張ってもらったんで、そろそろ新しいの行こうかということで、はい、Mac mini 新しいのちゃいました、買っちゃいました新しい Mac mini、 おい大丈夫かみたいなね、大丈夫じゃないですいろんな意味で、で、まあ、今回買ったのは、まあ、Mac mini のそのまあね新しく出た Mac mini 2018の中でもですね、まあ、2つに分かれていて、そのまあいわゆる標準のやつとあと上位版っていうのがあるんですけども、まあその上位版の方で買いました。まあ、今回も前回同様 MacBook Pro を買った時と同様、Apple Store で買いまして、ね、もちろんカスタマイズで注文してますね、第8世代インテルコア i7、 また i7 にしましたけどもね、はい、 でメモリーが半端ないね。32GB 積んでます。今までの MacBook Pro が 8GB だったんで4倍みたいなね、単純計算すると4倍し、ね、仕事をしてくれるみたいな感じですけどね。32GB もいるのかみたいなね。普通に使ってたら絶対そんな使わねえだろみたいなね。正直 16GB でも十分だったような気もしますけども、まあね、何を思ったのか 32GB を積みました。まあね、もうなんなら 64GB、 まあ Mac mini で積める最大容量ですけども、積んでもよかったかなとか思いながらもですよ。まあさすがにちょっとそこまではちょっと予算がないので 32GB で、ね、我慢しましたけどもね。で、ストレージですね。ストレージ 1TB、 これも前回の MacBook Pro と同じです。ただ今回はハードディスクドライブじゃないです、 SSD です。まあね、選択肢はもう SSD しかないからね、SSD を必然的に選ぶわけですけども、いやー早いね、早いです。そんでもって、まあこれも何を思ったのか、普通のイーサネットでも多分十分、グレードアップなんですけれども、まあ今回 Mac mini 10GB のイーサネットを選べるようになったって、まあ何を思ったのか、1万円上乗せして 10GB のイーサネットに、オプションでそっちに変えました。はい。まあただそれに対応するネットワークがゴスタにはないっていうね。まあでも最大限こう引き出せる、ね、伸びしろを作っておくっていうみたいなね、 10GB インターネットにしておきましたけども、はいね、ということで、まあネットのこうね、こうレビューとか見てると、メモリー後から変えることは一応できるんだけれどもめんどくさいという話なんで、だったら最初から 32GB にしようか、 32GB じゃねえよ、 32GB にしておこうということで、はい、32積みました。はい、ストレージはもうなんかハンダ付けされてるみたいなんで、もう変えられないみたいなんで、はい、まあでもね、さっき言った通り大事なデータは全部 NAS に突っ込んでるんで、別にだったら別に 1TB もいらなかったんじゃないかみたいな話もなくはないんですけどもね、大きに越したことはないっていうことでね、そんなこんなでいろいろ積みに積んで、お値段なんと287,800円みたいなね。いやー、高いね、高いですね。MacBook Pro の時こんなしたっけ？まあでもこれぐらいだったか。あれもでもこれぐらいでしたね。28万ぐらいでしたよね。ということで。で、今もうね、新しい Mac mini にデータ、ほぼ、まあデータつってもさっき言った時に NAS に突っ込んでるんで、そんなに、切り替えるデータはないので、うん。まあもう本当はね、ライブラリのデータだけを、をね、映しただけですけど、まあもう今ほぼというか、もうデータはもう完全に移行完了してるんで、メインマシンとして Mac mini 動いてくれてます。この収録もね、 Mac mini で収録してますけど、もう使って3日ぐらいですけどもね、いい感じですよ、うん、早いですね、やっぱり今までに比べると、うん、でだいぶ不調でね、使い物にならなかったAdobe のクリエイティブクラウドもいい感じに動いてるんで、いいんじゃないんですかね。これからバンバンしてこの新しい新メインマシンの Mac mini に仕事してもらって、バリバリ働いてもらおうと思いますけれども、はい、まあ、またちょっとね使い始めたらね、なんかいろいろ感想は出てくると思うんで、またもうちょっとしたらそういう話もしていこうと思いますけども、まあ今回は買ったというところで、はい、ね、まだ1銭も払ってません。これから1年かけてアップルローンで返済していきます。ということで、ここまでお会いでカラーデーズポッドキャストパーソナリティー若田でした。それでは皆さん、また次回までお元気です。さよなら。